おしゃべりオムライスポッドキャスト。
まあこういう時代になってきまして、結構ね、まあリモート飲み会なんかも最近ちょくちょくやったりしてるんですけどもね。なんかこう、まあやってみてね、やっぱりこう思うね、どうしてもやっぱこう長時間化してしまうなっていうところとか、あと男の人だけだったりすると、まあ最近何やってますっていう話から、結局その終着点としては、もうオナニーしかすることないですよねっていう、ね。
おい。子供が聞いてるんだ、
話になっちゃうよ。子供？
子供は聞いてるんだよ、いっぱい。
何歳ぐらい？
4歳から12歳まで。
12歳やったらオナニーしてるだろ。だとしてね、12歳はもう、一番してるよ、12歳は。
猿じゃないんだから。
一番してる12歳にこそ聞いてほしいよ。あなたがその家にいてオナニーばっかりしてることはもう、おかしくないんだぞっていうね。大人になっても、もうオナニーばかりしてるんだからっていうことをこう、勇気を持ってもらいたいよ、俺は。
そんな工程から入らなくていいんだよ。
頑張ろう。日本
うるさいな、
オナニーで
頑張ろうって何なんだよ、もう一体。
うん、いや、まあもう生きてるだけで頑張ろうですよ、本当に。
今るか、
生きてるだけで頑張ろう、だからオナニーしてても大丈夫っていうことで。
そうです
か、いいオナですね。
はい、
うん。
で
ちょっとタイトルコール言ってもいいんじゃね。
いやいや、続き聞きたいなと思って。
はい、
続き聞きたいなと思って。
なんとなく分かったでしょ、こんなもうダラッとし始めたんだから、もう続きねえなってこと気づき始めてるでしょ。
あなたって、オンライン飲み会してみんな共通のテーマがあって、うん、そういう話もあったけど、
うん、
どういう話題になったのかなっていう、
ね仕事の愚痴ですよ。でも全然面白くねえじゃん
こんな。田代
大崎のおしゃべりオムライス。今あなたおしゃべりオムライスって言った？
言いましたよ。
いや言ったか、そうか。回線の都合ですね、失礼しました。
はい、
うん、いやでも結局なんかでもそういうことになって こないですか。なんかもうやることだってね、外にも出れないしさ、あんまり
あ
ね、言うてもスーパーとか行くぐらいだからさ、もうオナニーですよ。
でもなんていうか普段やらない趣味というか増えましたよ。
あ、本当ですか。
まあ漫画はいつも以上に読むようになったし、
漫画か、
これをきっかけにというか、
うん、
まあ有料ちょっとお金払ったりしてるけど、でもまあこんな時期だしいっかと思ってお金払ったり。
ああ、まあ確かにな。まあでも
飛び出るほど高いわけじゃないし。
そうね、
と思って何か
普段金出さないけど何か金出しちゃったみたいなところで言うと、もうついにもう何かもう日向坂のメッセージアプリに手を出し始めましたからね。
冒頭の話からその流れちょっと嫌だな。
うん、いやでもそれは使ってないからね。うん、うん、ただ見て、あ、めちゃめちゃ寝てるなとか、うん、お休みからおはようまでの間がいつも12時間ぐらいあるなとかね。うん、めちゃめちゃ寝
てリアルタイムでつながってる感じなんですね。
そう、結構ね、来るんですよね。こう1人300円でそのメンバー1人からこうメッセージとか写真とか、動画が送られてくるっていうね、サービスなんですけどもね。
あ、近いですね、うん、なんか。
もう3人登録しちゃいましたよ、月。月3人だから900円ぐらいするんですよ。
そんなドヤ顔で言われても、一杯ラーメンだと思ってね。
そうね、うん。うん。確かにね、ラーメン食うと思ったら全然安いもんですよね。うん、
そうね。まあ、あとオンラインゲームやったりとかね、してますよ。
あ、オンラインゲームね。前言ってましたね、PUBG でっていう話してましたもんね。
いや、やってるんですけど、PUBG で、なんか、やってると、うん、なんか4人1組でやる、うん、なんかこうシチュエーションがあったりするんですよ。なんかこう、
はいはいはい、
1人で、
はいはい、チームで、
うん、そうそうそう、ペアもあるし4人もあるし、うん、1人もあるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、
うん、
なんかいろんなモードがあったりとか、うん、1人で最後の1チーム1人まで生き残るのもあれば、うん、なんかこう制限時間内になんか相手を40回倒すみたいな、うん、とかなんかいろんなパターンがあるんですけど、うん、なんか夜な夜なやってると、はいはいはい、いや結構やってるんですよ、うん、なんかそのそうそう、うん、ああもうダメだ仕事手つかないって時に夜ちょっとやったりとか、うん、なんかしてると、うん、 なんか大学生3人組みたいなのが、うん、まあもう仲間内でやってて、はいはい、そこに私がお邪魔するみたいなパターンがあるんですよ。
きついな。
なんかそれ、うん、選んでそこに入るというか、なんかこうログインしてゲーム参加すると、うんはいはい、勝手にシャッフルで組まれるんですよ、うん、その毎回、
はいはいはい、
一期一会があるんですけど、うんうんうん、で海外の人とやる
3人は固まってるんでしょ。
あそうそうそうそう、で3人でそのゲームに参加するっていう、うん、なんかチームを組んでると3人は一緒できるんですよ、はいはいはいはい、でそうすると、うんうん、なんか通常はマイクオフにしているんですけど、うん、なんか、うん、あのスピーカーはオンにすると会話は聞こえるんですよ、うん、だからチーム内の会話が聞こえるようにすると、はいはいはい、私にも全部その3人の会話が入ってくるんですよ、
うんうんうんうん、
となんか私だけ露骨に下手くそなんですけど、
はいはいはい、
でなんかこう無限に生き返ってもいいみたいなモードのゲームがあると、うん、があるんですけど、うん、私が敵にひたすら殺されててその3人の足を引っ張り続けてるみたいな、うん、なんか
やだなそれ。
ちなみに私ゲーム内であのチャスティンっていう名前なんですけど、
ジャスティン？
あ、チャスティンっていう名前なんですけど、
チャスティン、うん、
海外のなんか
チャですか？
チャスティン、なんかまあ
ジャジャの名前を取って
チャスティン。
ああ、なるほどね。
なんかもうチャスティンマジカスやなとか、なんかチャスティンいるせいでおもろないわとか、うん、なんか関西弁の関西の学生にひたすら、こいつ何台に来とんねんとか、なんか
うわきつ
こいつがなんか投げた爆弾なんか場外やんとか、いや場外ってことないんですけど、なんか誰もいないところに投げてて何も意味あらへんとか、なんかこう謎の関西弁でまくし立てられて終わった後も
きっつ、
こいつ何ためになってんねんってゲーム終了で、まあチームは勝ったんですけど、でも最後なんかただ結構いいセンスの服着てるなとか、なんかちょっと褒めてくれたりとか
いやフォローすんなよ最後の最後に、もう散々罵倒してんだからさ、
こっちがなんか喋らないと思ってケチョケチョに言ってるけど、うん、あんたたちの声全部聞こえてるからねと思うと、うん、なんかその後寝つき悪くなったりとか、うん、ちょっと悲しい気持ちになったりします
ダメじゃねえかよ。
あと韓国の
それ言った方がいいんじゃないのそれ、
韓国のメンバーと、うん、なんか韓国の2人組の女の子らしい子たちと、あとイランの男の人と私っていう4人チームでやった時とか、うんうん、韓国の2人は友達だからすごい喋ってるんですよ、
うん、韓国語でしょ。でも
そうそうそうそう、
うん、
ですごい盛り上がってキャッキャッキャッキャしてて、あれ、うん、これなんかすごい盛り上がってるけどなんか何言ってんだろうなと、韓国語なんで内容わかんないんですけど、
うん、
なんか話のテンポとか口調と か、うん、なんか声のトーン聞くと多分10歳ぐらいだなっていうのが分かってきて、
うん、
でなんか10歳ぐらいの子たちになんか、
うん、
ここに武器があるよとかなんかここに前に敵がいるから気をつけてとか完全に誘導してもらいながら、あの、こう前に立たされて、でまあなんか彼ら彼女たちとこうなんか協力してると、なんかこういうなんですか、こう境界がない感じというか、年齢も問わずこうやってる感じとかも新鮮だから、だからあの関西の大学生よりすごいハートフルな気持ちになって。なんか10歳ぐらいの韓国の女の子たちありがとうみたいな感じで、
うん、いや本当ね、もう関西のその大学生はもうクソだよ。もう言ってやらよかったよ、その最後の
方に。そんなケチョケチョ
に言わないで。お前ら散々言ってたけど、俺聞いてるからな、日本人、日本語わかるしな、しかもみたいなことを、最後に言って吐き捨てて帰ればよかったね、それは。
カタカナでチャスティンって登録してるから、こっちは日本人ってバレちゃってるんだね。
にもかかわらず言うのね。
そうなんだよ。
なんだかな、
最近もう見境なくなって、自分のことをもうなんか1秒に1回のペースで倒してくる海外のなんか敵、うん、であのヒジャブっていうあのイスラム圏の方がね、こう頭にこう巻いてて、あアイコンが映ってるまあ女性がアイコンでいて、その人にもひたすらあのなんか銃殺されているんですけど、あの終わった後にあまりにもその人が上手いし凄腕だから、うん、あの友達申請したら承諾してくれて、うん、なんか英語でメッセージ送ってなんか上手いからちょっと手ほどきしてくれって言われたら、あの 友達解除されました。
すごいショックでした。何なんだよ、
なんか新しい文化圏の人と友達できたと思ったら
ねえ、そんなの教えてやりゃいいのにね。
だからなんかいろんなところに友達依頼したりとか、 意外と近い文化圏のなんかこう関西の学生にはちょっとこうなんか足蹴りされたりとか友達
なんだかな、
ね、なったと思ったらこう縁切られたりとかしてちょっとこう普段やらないことという か、うん、なんか気持ちのアップダウンがこうゲームの中にもあるっていうね、
うん、前回ね
普段やらないことの
話しましたけどね、
はい、
うん、ちなみに僕はなんか仕事なんかもう行き詰まったなと思ったら最近はスロットのアプリをやってますね
なんか行くとこまで行ってる感じだけど、うん、シンプルだな、
やばい、うん、だからもうやばいよ俺は。だからそのうちなんかパチンコ店が営業再開したら行っちゃうかもしれないからね
てかまあ今も結構やってる
し、
パチンコ屋だけはね、
パチンコ俺やったことないけどもスロットのアプリはずっとハマってるっていうね、
あ、
うん、なんか営業再開はちょっと、まあ、もうちょっと待ってほしいですけどね。
この年になってというか大人になってパチンコ屋に行ったことなくて、うん、やり方わかんない、
ね、あ本当いや俺もね、あのトイレ借りるのはよく行くんだけどね。
あそうなの、入店からなんかのゲーム開始までの流れちょっと教えてほしい
そう、うん、わかる。でもそれは本当に全然わかんないよね、うん、俺もなんかこうああちょっとやっぱトイレ行きたいなと思った時にパッて入ってトイレ探して行くだけしかやったことないから。
あ、入店の際にじゃあお金はいらないんだね。
あ、そうなんです、知らない。俺もうん、それも俺知らなかったんだけどね。なんか前の仕事の時になんかトイレねえなっつってパチンコ屋行ったんだよなそれが初めてだったんですけど。
勇気あるな。
うん、そうなんですよ。まあトイレ借りるだけなら全然入れるっていうのが分かったからね、そこはちょっと一つ実績解除になったかなっていうふうにはありますけどもね、うん、でもやったことないからな、うん、
そう、まあ、なんか自宅でチャレンジしたいことね、うん、あともう一個、ね、これからやることなんですけど、
はいは
い、あまりにもちょっとなんか新しいことやりたいけどちょっと家の中じゃなって限界もあったんで、
うん、はいはい、
ずっとかねてものこう目論見であったネットでこう探して、うんうんうん、めちゃめちゃちっちゃい、うん、まあ、ひよってちっちゃいのにしたんですけど、
うんうん、
スケボーを買いました。
へえー、スケボーか。
明日届くんですけど、でもなんかちっちゃい
のが、届くんだ、
ちっちゃいからいいっていうことでもなさそうなんで早速挫折してます。
ちっちゃかったらだって乗れない可能性もあるでしょ
なんか重たいって聞くから。
あ、そっか。
でもなんか周りに詳しい人もいないし、なんかできる人もいないから、うん、単純になんかちっちゃいスケボーだけが届くっていう
だけで終わり。そしたらもうなんかインテリアにするしかないですよね。
そうなんですけどね、
うん、
まあ、ちょっとそれで出社できる日をちょっとこう期待してるんですけど
あ、なかなかあの距離出社するのちょっと微妙な感じしますけどね
そうね、まあでも買ったりしましたね。
あ、うん、あなたんちの近くってそんなできる場所あるっけ。
まあでも近くの公園とか駐車場とか。
あ、あの公園か。まあまあまあ、うん、まあ、あそこで道あそこでやればいいのか。なるほどね、うん、
そうですよ。
なるほど。
まあだから、
うん、
まああと家の中でやるようなこといろいろ探していきたいなっていうところでちょっと新しく考えてコーナーやってみましょうか、うん、
コーナーいきますか。
はい、お願いします。
イランバトンを考えよう。
はい、なんか、
はい、これバトン、これ僕もねちょっと聞いただけなんでちょっと分かってないんですけど、どういうコーナーになる、感じですか。
なんかこの自粛前からもありますけど、うん、SNS でなんか
こう、う
ん、
はい、
イラスト描いてしりとりしようとか、
はいはい、
なんかこう、うん、定期的に半年に1回ぐらいなんかこう、
はいはい、
私の〇〇教えますとか、あなたの〇〇教えてくださいとか、うん、で次は誰々ですみたいな感じでこう繋いでいく、
うん、
まあ、要はチェーンメールみたいな、なんかこうそういうバトン企画って SNS で頻発するじゃないですか。なんか、まあ、
なんかこういう時代になって初めて、まあ、一発目でできたのはギャグリレーかな、芸人さんの。
あ、とかね。
確か。東野さんとかがかね、参加したりして盛り上がってましたけどもね。
うんうん。まあ、つないでないですけど、星野源企画とか、なんかこう SNS でつながって、なんか自分のアウトプットするみたいなのはありますけど、
う
ん、
はいはいはい。
名指しして、自分でアクションするっていうのは、まあ、このバトンの仕組みっていうのが、
うん、
バトン定義というか、
うんうんうん、
次は誰々お願いしますみたいないう活動。まあ、SNS でシェアされていくっていうバトンがいろいろありますけど、まあ、正直それそんな楽しいかみたいな、ちょっとうがった見方ですけど、
なんかね、
いや盛り上がってるとこと盛り上がってないとこと、
うん、
でもなんかそれこそ料理バトンとか流行ったりとか、
はいはいはいはい、
これをこの料理使って丸々するとか、うん、うちの家にも味噌汁バトンって回ってきて、 うちの家の味噌汁をシェアするみたいな、次は誰々さん味噌汁お願いしますみたいな回ってきてとか、
面白いですね。
で各ジャンル
味噌汁良さそうだね。
もしかしたら Facebook でこういうのバトンが回りがちで、インスタだとイラスト回りがちで、Twitter、
ね、
だとちょっとこう、うんうんうん、ネタ投稿回りがちみたいな、いろいろもしかしたら
ネタ動画みたいなね、うんうん、
あの住み分けがあるのかもしれないです、
ね、確かに。うん、まあ、それぞれ SNS ごとのやっぱ相性というか、
あ
の特徴はありますからね、年齢層とかもそうだけど、うん、
だから、まあ、我々も、うん、まあ、音声なんで、もしかしたらインスタのストーリーとかねがやっぱ向いてるのかなとか思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっと、
うん、
それ もう振り切っちゃって、もうそれはもういらん、うん、そのまま回されてもいらんっていうのを、
はいはいはい、
うん、あの次元爆弾のようにこう回していくっていうバトンを考える、うん、いらんバトン、
なるほど、いらんバトン、
いらないバトンをちょっと考えていきたいなと思うんですけど、どうですかね、パッとなんか思いつきますかね、
はい、なんかね、そのいらんバトンというかね、なんかいろいろこうどんなバトンこうあるかなって考えた時に、なんか若干そのなんかあのちょっと嫌な気持ちになるなっていう風な方向にちょっと考えてしまったんですけど
いらねえな、
なんかええー、みたいな風に思ったりするな、こういうバトンが回ってきたらっていう風に思ったり考えたりしたんですけど、
はい、
ちょっと前にですね、ももクロのツイッターでなんかね、なぜかこうマギーシンジさんからももクロの玉井しおりさんにこう回ったバトンというのがこうツイッターでこうタイムライン回ってきて
あ、もう実際に存在する
ね、謎ですけど、そうそう、これは本当に存在されてたんだけど、な、あのね、プッシュアップチャレンジってやつで、10回その腕立て伏せをするって回すっていう、こう、まあ、あの、バトンというかチャレンジみたいなのが
ありましたね。
あったんですよ。
うん。
うん、で、それをもとに、なんかこういうのが回ってきたら、ちょっと嫌な気持ちになるなと思ったのが、池谷式腕立てチャレンジ。
はい。
筋肉番付とかのスポーツマンナンバーワン決定戦とかで腕立てのなんか競技あるじゃないですか、
はい、
あそこであそこであの池谷直樹さんは、まあ、毎回早いなみたいな風になってたと思うんですけど、
はい、
よく言われている疑惑の腕立てね、
あの顎だけパフパフですね、
顎パフパフだけなんじゃないかみたいなその動画を撮って回すっていうバトン
あ、それは実在しないですよね。
これは実在しないです。うん。で、こういうのがあったら、ちょっとこう、嫌な気持ちになるなっていう。
でもなんか、聞こえとしては、うん、
池谷式腕立てチャレンジ。
なんか、フィットネスに効果的な池谷式のがありますみたいな触れ込みだけど、確かにミスだよ、ね。
そう。で、多分あの、池谷式はちょっとフィットネスにあんま向かないような気もするしね。
確かに。
うん。
めちゃめちゃ首が太くなるかもしれない。うん、
あ、そうだそうだ、首ね、だからそう、確かにね、でも今こうでかこう、ま、の猫背気味になっちゃうというか、そういう人もねいるかもしれないから、首を鍛えるっていう意味ではいいかもしれない、うん、首を鍛える池谷式腕立てチャレンジ、
いや繋いでもしょうがないっていうね、うん、まあ、いらんバトンですね
うん、ただルールは一つあって、絶対本人には回さないっていうルールは
回るよ、
結構守っとかないとね
はい、
いけないなと思いますけどね、うん、なんか田代さんの方でそういうのあります？なんか、
いや、私はもうちょっと
こういうバトンはいらんなみたいな、
なんかいらないけどこれをきっかけにこう、うん、実用に回るみたいなところはちょっといいかなと思って考えてたんですけど、うん、なんか積んどくあるじゃないですか、自宅の、
うんうんうん、
でなかなか読まないから積むわけじゃないですか、読み始めないというか、うん、なんで、うん、もう勝手に例えば私から大崎へバトンだとして、うん、その自宅の積んどくをこう大崎宛てに最初の1ページ、うん、音読で読み始めるんですよ、私が、うん、で、うん、続きを読んでもらうっていう、
あ、大崎、読まなき
ゃいけないそうそうそう、まあ、そこが別に大崎にとっては私の家に積んである本はいらないけど、
うん、
ちょっと読んでもらうっていう、
うん、
まあ、それで一冊私が読破したいからみんなに読んでもらうっていうね、
あ、1ページずつ音読していくってこと
そうそうそうそう、
いやだなそれなんでお前の都合で200人ぐらい回んないと終わんねえじゃねえかっていう、
あ、
そうそう、
写真は撮るので
厄介だな
撮るなら読めやっていうところなんですけど、
うん、厄介だし中身全部出ちゃうってことで出版社にもいいことがないっていう
そうね、
嫌なバトンですねこれは。
まあでも自分で自分の1ページ目とか1行目だけ、うん、読んで読み上げて、うん、次の人に自宅にある、うん、なんていうの、積読の1ページ目読んで、
はいはいはい、
こう回すみたいな感じで、こう、うん、手がつかなかった本始めるみたいなのは、うん、まあ普通にいいかもしれないけどね。
それだと なんかちゃんとしたいい企画になっちゃうね。
そうね。
うん。けどなんか、ひたすらに俺の読んでない本を読ませるっていうのは、本当に迷惑なやつになっちゃうからな。
うん、
まあ。これはイランバトンですね。
まあ、あと、本じゃないと嫌だよね。なんかこう、一瞬で仕事が片付く人のエクセルの基本。ちょっとこれ、大崎さん読んでもらっていいですか。
わかりました。
身につくといいな。
関数が、みたいなね。
音読され
てね、ナムはどうのこうのみたいな言われてもね、何の役にも立たないし、絵も浮かばないからね。うん、あとこれはいらんですね。
あともう一個、ちょっと部屋の掃除とかしてて、なんかちょっとずつなんか残ってるものとかあって、うん、文房具とかあるじゃないですか。
はいはい。
スティックのりがこうちょっと残ってるとか、クリップがちょっと残ってるとか、うんうんうん、まあ、クリップとかまあいいですけど、うん、消耗品ね。
うん。うん、
それ使い切るまでずっと動画回してもらうっていうね、うん、で次に回すで回ってきた人は家で、うん、もう指名されたらなんか使い切るまで流さなきゃいけないと、だ今日はこのなんかチューブの生姜使い切るまでちょっとなんか料理しますとか、うん、家でなんかこう今日使い切れるものを探してちょっと一個すっきりするみたいな、
けど、なるほどね、
別に使い切らなきゃいけないってこと自体、まあ、いらんかなと思って
そうね、使い切りチャレンジ、う
ん、すごい目薬があとなんか10滴あるけど10回も使わねえな今みたいな、
うん、
すごいシュパシュパ、
何よりその時間を使わせるのがもう非常にもう最悪ですね
ああ、なんか今すぐ使い切る本あるかなみたいな
、うん、
みたいな使い切りつなぎちょっと面白いかなと思って、
うん、
面白い
ね、面白いけど、なんかこう来たら迷惑だね、
迷惑でしょ、いやねえよっていう、うん、捨てるしみたいな、いや必ず使い切ってください今ってい
う、来んなよって感じになっちゃうんですよね
そうね、
はい、なるほどな、まあ、あと僕の方から一つ言うと、まあ、今アイスバケツチャレンジをやると
か、ね、寒いよ
今それをやるみたいなね、なんかっていうのはなんかちょっといらんかなっていうふうに思った
りしますけどね、前回と同じすぐ水かぶりたがる
ちょっとね、前回の話は若干かぶっちゃいましたけどね、
はい、
うん、なりますけどね、まあだからあれですね、こういうふうな感じでちょっと皆さんにもぜひ送ってきてほしいですね、こういうバトン来たらいらんなっていういらんバトンのコーナー、
うん、まあ、みんなができるものがいいよね、うん、だから階段上り、そうね、上り下り動画撮るっていうの
なんとかさんから回ってきた階段上り下りバトン、私は3段上りたいと思います、じゃあ行きます、たったった、次はなんとかさんでーす、いらねーとかですか、
いらん、やっぱそのぐらいがいいかもね
そうね、うん、だからこういらんのこうなんだろうな、いらんって結構人によってそのなんか価値観が違うというか、結構その
確かに、
まあ、捉え方違うと思うんで、そういうところもね結構面白かったりするのかなと思うのでね、
水飲み動画とかどう、水飲み切り動画、
水でしょ、
水だから、で回ってきた人より大きい器で、うん、飲まなきゃいけないっていう、
いや YouTuber っぽいね、そういう企画
確かにね、でも水だからね、
YouTuber だとそれは
コーラとか、
水でも大変よ、
最初はこうちっちゃいおちょこから始めて、
うん、
みたいなね、大阪に回ってくる頃にはもうなんか家いっぱいに入った、こう部屋いっぱいに入った水を飲めます
、ね、部屋いっぱいに水入らねえんだよね、そんなの床上浸水とかだからさ、そんなのはなかなかならないですからね
せっかく作った黒ニンニクがってなるかもしれない
前回のやつ、前回の軸になってた黒ニンニクね、
まあ、そうやってつないでいくやつですね、
うん、そうね、
はい、
うん、
まあ、募集しましょう、
そういう感じで、あなたの、まあ、捉え方でいいのでね、いらん、ここで来たらいらんなっていう、まあね、今回ってるもので結構いらんバトン結構多かったりしてると思うんですけどね、
その紹介
だと思う、それしゃべまとまく gmail.com shabomu あとまく gmail.com の方までね、
はい、
メッセージをお待ちしておりますので、ね、はい、イランバトンぜひ皆さんにもね一つ送っていただければと思っております。で、まあ、先週の収録の時にでしたっけね、始まりましたけれども、これまたこちらのコーナーね、次のコーナー行ってみたいと思いますけど、よろしいでしょうか、
はい、
じゃあ行きましょう、田代の自炊クリニック、
コーナーになりました、
ね、はい、
2回やったら
コーナーですよね、1回やったらもうコーナー、ハライチのターンみたいな感じでね、
いや1回だとまだこう、うん、まだ育ってないからね、いつ消えるかもしれない、
あ、そっかそっか、 そうそうそう。もうあれだって俺あ毎週聞いてるわけじゃないから分かんないけど、なんかもう結構入れ替わりが激しいんですよね。
10周勝ち抜いたらコーナーになるっていう、うん、じゃあこれは何なんだって毎回言
ってます。それなんかスタタンみたいなスタイルなんですね。そうそうそう。なるほどな。
で10回行くまでの間にやっぱ消滅しますからね、
うん、そうだよね。結構すぐ入れ替わるんでイメージがありますけどもね。自炊クリニック、まあこういう状況になってきて、自炊を始めでざるを得なくなった一人暮らしの方とかも結構いらっしゃるかもしれません。で、はい、そういう方々は、まあすぐねレパートリーがなくなったりとかっていうところでなかなかこう自炊に限界を感じる方が多いんじゃないかということで、そういう方々のですね、悩みを、田代クリニック長が解決してみようというコーナーなんですけれども、
料理なのにクリニックってだんだんなんか離れてきたね。
いやもうクリニックですよ。
はい、
う
ん、分かりました。
カルテですからね。はい。で、今回なんですけれども、まあ、ね、しゃべうま@gmail.com とか、ツイッターの方にメッセージをお寄せくださいっていう形で、募集はしてるんですけれども、まあ、ね、ぜひちょっと送っていただきたいところではあるんですけれども、今回はなんかそちらの方じゃなくて、田代さんに、こう、クリニック長に直接カルテが送られてきたみたいな感じですかね。
そうですね。
うんうんうん。
メッセージが来ました。まあ、なんか、はい、メッセージというか、この、自炊クリニックにて豚こまの使い方、うん、こう意外とアレンジが効かないというか、
うんうんうんうん、
でメッセージが来たんですけど、まあ、豚こまって逆にこれしか使えないみたいなものはないんで、はい、なんか何でも使えるものではもちろんあるんですけ ど前回あれですよね、ひき肉の使い方、そ
うそう、ね、前回ひき肉でしたね。
ひき肉便利っていう話でしたけど、
うん、
で豚こまってまあいわゆるこう、うん、なんていうんですかね、切り落としみたいな感じで炒め物とかまあ、カレーにしてもいいし、うん、まあ切らなくていいから家帰ってきてそのまま使えるんですけど、うん、まあ、
うん、
何にでも使えるが一番困るみたいなところちょっとないですか。
確かにね、なんか何にでも使えるって言われましてもみたいなところありますよね。結局そのこちら使う側のこのイマジネーションが貧相だとっていう。
で家にあるものと一緒に炒めたりすれば、うん、まあとりあえず何でもいいんですけど、例えばゴーヤーチャンプルで、うん、ゴーヤと一緒に炒めるとかっていう、はいはいはい、なんていうかが、
うん、
イメージしやすいじゃないですか。
まあもう全然 あれだなっていうふうには思いますよね。
ただ、うん、まあ、イメージしてなかったけど、あ、こっちもいけたかっていうのがまあありまして、うん、ミルフィーユ鍋あるじゃないですか。
ミルフィーユ鍋、豚肉と白菜を重ねてギュギュって詰めるやつですね。
そうで鍋にするんですけど、はい、なんかそれは、うん、な鍋の季節だから割とこう、
うん、
なんていうの、手軽でなんかそれしやすいってのはありますけど、うん、鍋の季節じゃなくても、うん、例えばそういうフライパンに豚こまと、うん、まあ、キャベツとか
を
交互に、まあ、フライパンの中で、うん、まあ、フライパンの上にミルフィーユ鍋って縦型にこう詰めていきますけど、
うん、縦型、そうね、うん、
断面が見えるような感じで、
そうですね、
いきますけど、
うん、
ではなく上に、まあ、オレオみたいな感じですかね、豚野菜、豚野菜、うん、豚野菜、いや、うん、豚もやしとか、うん、豚キャベツとか、
オレオはちょっと分かりづらくないか。
いや縦に積む、あ、まあ、まあそうか、
まあだから本当上から見たミルフィーユってことだよね普通にね。
そうです、まあミルフィーユ、うん、まあまあいいや、どっちでもいいんですけど、
うん、なんでオレオを出してきたのか、だってあれ3層じゃんだってあれ。
いや
まだこうビッグマックとかの方が良かったんじゃないかって感じしますけどね。
まあそうですね、
うん、はいはいはい、
はい、で
うん、
豚肉と野菜を交互に積んでいくと、
う
ん、で
重ねていくと、
はい、でまあ油を、まあ、
フライパンでいいんだよね、
フライパンで、じゃあその、
はいはいはい、
鍋だとこう、
うん、
割とこう焦げないとか煮るだけとか、
うん、
割とこう、
うん、
テンプレ化してますけど、全然フライパンでもそれができるぞと、
うんうんうんうん、
まあ要は蒸し物の食べ物なんですけど、うん、蒸して調理しようと、
うん
うん、お酒をちょっとかけてで、
うん、
味付けのまあ味の素でもいいですけど、まあ、塩とだしと、うん、まあ、かつお節とかけてもいいですけど、
うん、
で蓋して待つと、
うん、
でそうすると野菜の水分で肉がこう蒸されて、
うん、
まあ、そのまま食べれると。
なるほど。
蒸し器とか出したりとかせずともミルフィーユ焼きみたいな感じで蒸し焼きみたいな、
うんうんうんうん、
なのは割とこう誰でも簡単にしやすいのかなみたいな。で味付けはこの時期だから、まあ、まあ、大崎もすぐできるというか、同じ期に調味料をちょっといいのを買ったりすると、うん、なんか食べるラー油でも辛味噌でも、
はいはいはいはいはい、
なんていうかな、練った あのごまのペーストとかで食べたりとか、その味の調整はいい調味料を買ってみたりとかして、まあ、ポン酢でもいいんですけど、で、はいはいはい、あの蒸した肉と野菜をこう食べるみたいなのは、うんうん、何でも世の中にあるあの鍋ってすごいバリエーションあるじゃないですか。なんか
こうありますね、
あの豆乳鍋がこうあったりとか、キムチ鍋があったりとか、だからそのメニューがあれば、あれこれ炒め物でその味付けやってみようかなみたいな味付けから、うん、なんか料理の発想が思いつかないときは、うん、もう既存にあるそういうメニュー名みたいなところを、うん、あの、はいはいはい、じゃああれ似てるから、じゃあそれ味付け炒め物でやってみようかなみたいな転換は割とこうなんか広がりやすいのかなみたいな。
そっか、なるほどね。調理法を横転させるみたいな感じか、味付け。
そうだから普段料理しない人が発想困ったなって時は、はいはいはいはい、あの系統の味付けにしたいなとか、うん、だからケチャップライスがあるからじゃあケチャップ鍋やろうみたいな逆もあるだろうし、なんかあの味付けが食べたいなみたいな、あの何料理って言われると分かんないけど、こういう系食べたいみたいな、うんうんうん、マーラー味の何か食べたいみたいな、う
ん、はいはい、
そういう発想で料理をすると意外となんか自分の好きな食べ物見つけやすいのかななんて思ったりしましたね、
う
ん
う
ん、
なるほどね。そっかそっか、なるほど、う
ん、なんかあるじゃないですか、パックでもスーパーに売ってるじゃないですか、うん、だからそういうのをちょっと実践するのに、うん、豚こまっていうのは割とこう鍋で使いやすいから、うん、なんかその味付けを自分で蒸したり炒めたりするのに使ったら便利かななんていうふうに思いましたね、うん、
なるほどね。いや、
やれそうですか。
あのさっき言ってた、うん、あの、まあ、今回ね患者は私ではないので何ともあれなところはありますけれどでも確かになんかその野菜とその豚積み重ねて蒸し、だからその蓋とかもしない感じだよね。
あ、お酒をちょっとかけてあの、うん、蓋します。
あ、蓋はするのか。
蓋しますね。だから焦げないようにそうそう蒸し焼きにするっていう感じですね、うん、そうすると肉だけじゃなくていい、ね、なんか野菜も一緒に、うん、あとまあすごくこうなんで若者の発想じゃないですけど、肉の脂の野菜に染みるとうまいじゃないですか、
うん、そうね。
ただの野菜だと結局なんかもう一品作るのはちょっと大変だけどどうしようかなみたいな時に、肉と一緒に調理してなんかメインにもなるし、うん、おかずも取れるみたいなのはなんか、
確かにね、
意外と楽かなみたいな思ったりしますね、
うんうんうん、なんかこう単体だとこうなんか量あっても物足りなさを感じてしまうような感じでもね、肉にしても野菜にしても。
いや、そうなんだよね。そこが問題ですよね。
そう、なんか2つ合わさることでその旨味がこう重ね合ってみたいなところで、そのまあ、それをこう重ね合わせるっていうのは結構なんか、はい、手っ取り早いって言ったらあれですけど、そういう感じですかね。
はい、個人的にはそのビビンバーをイメージした具材を交互にこう全部重ねてって1回で調理しちゃうみたいなのはなんか楽そうで、うまそうだなみたいな。でそれをご飯の上に乗っけてコチュジャンをベッとこうかけて食べる
みたいな、うん、いいですね
っていう、なんかこうズボラですけど簡単にできそうだなっていう、うんうん、
なるほど、
紹介でした。
いいですね。簡単に確かにそれはできそうですね。
うん、あとなんか実践したんですか？なんか今までの料理。
前回の、
はい、
やりましたよ。
手羽先でしたっけ？
そう、手羽元をね、煮込ませていただきましたよ。
手羽元を煮込ませていただきました。
手羽元と舞茸を、めんつゆで煮込んでみてっていう感じです、はい、やったんですけどもね。
おお、すごい早いですね。
うん、もうやってみようと思って。まあでもね、その、もう手羽元買ってきて、前だけ買ってきてでやれば、もうなんかね、すぐこうパッとできるのはあった、
うんうん、
ではあったので、やってみたんですけどね。
はい。どうでした？う
ん、やっぱり、でも確かにね、骨付き肉、なんかまあ、普通にその鶏肉、もも肉とかってこれは、まあもちろん食べにくいっちゃ食べにくいところはあるんだけれども、
はい。
なんかその、食卓にこうバリエーションが出たというかね。
いや、なんかやってる感はちょっとあるんじゃないですかね。で、
そう、やってる感もあるし、食ってる感もあるなって思いましたね。
そ
うだね。
なんかそこが、自分だけかもしれないけど、なんか好きで毎回買ってるんですよね。
うんうんうん。なんかその、なんか味としては、なんかこう、もうちょっとああすればよかったかな、みたいなふうには、今、食べ終わってるふうには思ったりしたんだけど、うん、ただなんかもうちょっとああすればいいかなっていうことは、またやるっていうことですから。
おー、トライアンドエラーが、うん、
そうそうそう、もうこれもう手羽元が買わねえっていうふうには全く思ってないからっていうことで考えると、うん、ま、これからどんどんこう発展していくような感じはねしてはいますね。
手間はそんなないもんね。
そうそうそう、手間、そう、確かにね、手間が全然 なんかもう出して、ね、なんか下処理とかもあんまり気にならないからね。普通に焼いて、煮て、すればいいだけで、だから確かになと思いつつ。で、これ収録やってるこの日の夜は、ひき肉でいろいろやろうかなっていうふうに思ってますけどね。
おぉ。すごい。クリニックやった甲斐がありますね。
いや、もうそうですよ。もうどんどん取り入れていかないともう間に合わないから。
なんか前回ひき肉丸めたじゃないですか。
はい、はい。
ひき肉を、まあ丸、なんか、ひき肉料理そのままそぼろとかだけじゃなくて、うんうんうん、肉団子にしてそれをアレンジするって、うんうん、何でも丸めるとこう食べ応えがあるっていうのはありますね。
そうなんだ。
酢豚とか、まあ、酢豚じゃなくてもいいんですけど、豚こま炒めものって基本的にゴーヤーチャンプル状態のこう切った、はいはいはいはい、切り落としじゃないですか。あれ豚こま自体を、まあ、なんか片栗粉とかでちょっと振って丸めるんですよ。まあ、丸めたところに片栗粉振ってでそれ炒めると本当塊肉になるので、
うん、へえ、なるほど。
ちょっとそこコロッとするだけで食べた、うん、食べ応えというか食感
も変わると、
だから飽きてきた頃にはそういうのやると
なるほど
口の中の印象が違うっていうか、
うんうんうんうん、
そういうのはよく聞きますね。
なるほど。
何でも一旦丸めてみるっていうね、
ま、丸めてみる。
あとご飯進まない時とかも、進まないっていうか、なんかこう、うん、飽きてきたなって時に一旦握ってみるとかね、
うん、おにぎりってやつですね。
形状を変えるって焼きおにぎりしたりとか、
なるほどね。
タレでとりあえずもう一回ご飯炊いて、うん、それ炊き込みご飯にしてもう一回握ってみるっていうね、うん、
なるほどな、
うん、タレがついたご飯焼くとうまいですからね。
そうね、そうだよね、はい、確かに。
いや、そういうのやったりしてますね。
はい、
っていう感じですかね。
というところでね、まあ、豚こまに関してはちょっとこう、まあね、ミルフィーユ的な感じでちょっとやってみたらいかがですかっていうところの、まあ、処方箋かなというふうには思いますけどもね。
はい、
というところで、まあね、皆さんもね、まあ、ぜひ、まあ、こういう食、まあ、だからその、こういう食材の使い道が分からなくて、ちょっと、どうしようかなと思ってますみたいなところでもね、処方箋出してもらえると思うので、しゃべおむ @gmail.com、shabeomu@gmail.com の方までメッセージお待ちしております。今回ね、そのコーナーもね、2つ、まあ、お送りしましたけれどもね、それぞれ爆誕しましたから、うん、イランバトンと、自炊クリニックということで、ね、まあ、今時期ならではのコーナーって感じもしますけれども、全然ぜひぜひね、皆さんに送っていただければと思いますね。
これさ、おしゃべりオムライスって名前で自炊クリニック、料理チャンネルみたいだね。
確かに。今、スポティファイポッドキャストだと、アーツ&エンターテイメントのボックスに入って、カテゴリーに入ってるけど、どんどんなんか、飯の要素が増えてきて、ね、前回もな、確かになんか、骨付き鳥とか、サバ缶の話してるしな。
グルメ情報の番組みたいになってる。
そうだな。まあでも、グルメしかもうないよ。ね。家の中とかだと。グルメと映画とテレビっていう感じでね。
今後もっとキャッシー塚本みたいな、なんか自炊が良かったのかな。
投げつけたりとかね。
そう、
うん、
まあでもちょっと有益な ねものをシェアしたい。
そうですね、
皆さんも、ね、教えてほしいですよね。
あ、確かにそれもね、うん、ありますね、
はい。
まあ豚こまもね、私の方が豚こまのこういいおもろい使い道知っとるぞみたいな人はね、ぜひまたちょっと送ってもらえればなと思うのでね、ぜひ、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。またね、来週も多分収録してると思うので、ぜひ今後もね、ポッドキャスト登録いただいて聞いていただければと思っております。それではまた、
お好きな時間にお
しゃべりオムライス。